地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは不眠症です。講師として草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井伸義先生に来ていただきました。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは不眠症です。酒井先生、不眠症と睡眠障害という、眠りについての病気がありますけれども、どう違うんでしょうか。
はい、睡眠障害という言葉ですが、実は最近用いられるようになった言葉なんです。睡眠時間が足りないという量的な問題や、深い睡眠が得られないといった質的な問題を指す場合に睡眠障害という言葉が用いられます。
はい、
不眠症というのはこの睡眠障害に含まれるもので、睡眠障害国際分類というものがありますが、そこでは睡眠障害は8つのカテゴリーに分けられており、そのうちの1つが不眠症です。
そんなに種類があるんですか。
そうなんです。さらに言えば不眠症だけでも11の種類に分類されており、一言で睡眠障害といっても実に様々なものがあるんです。
はい、
有名なところでは睡眠時に呼吸が停止する睡眠時無呼吸症候群や、足がムズムズして動かしたい衝動に駆られて安眠が妨げられるムズムズ足症候群などがあり、不眠症以外にも数多くの睡眠障害のタイプがあるんです。
はい、今日は数ある睡眠障害の中から不眠症について詳しくお伺いしていきたいと思います。まず基本的なことになりますが、よく人生の3分の1は眠っていると言われるんですが、私たちはなぜ眠る必要があるんでしょうか。
はい、寝る時間のないくらいに忙しい時には睡眠時間を削って仕事をするという人もいますが、我々は眠ることで脳や体の疲労を回復し修復するためにも睡眠が必要不可欠で、これが不足すると体には様々な変調をきたします。
はい、
疲労の回復以外にも記憶の整理や定着、成長ホルモンの分泌、免疫機能の維持、さまざまなストレスの発散なども睡眠により得られるものです。十分に睡眠が取れないと体の至るところに不具合を生じるため、眠ることは大変重要な生活活動だと言えます。
はい、眠らないと死ぬと聞いたことがありますけれども、本当なんでしょうか。
断眠実験というのがありまして、どれくらい長い時間眠らないでいることができるかという実験がこれまで幾度となく行われているんです。本当に死んでしまうまでは実験を続けることはさすがにできませんので、人間が眠らないと本当に死ぬかどうかまでは本当はわからないんです。これまでの実験では 4,5 日間は眠らなくてもいけることが分かっていますが、徐々に精神状態がおかしくなり、3日目頃には判断力や記憶力が低下して幻覚が見えるようになることがあるそうです。
やはり眠らないと危険ですよね。はい、先ほど不眠症は11種類もあるとお伺いしたんですけれども、具体的にはどのようなものがあるんでしょうか。
睡眠障害の中で最も多いのが不眠症ですが、大きく4つのタイプに分けることができます。寝床についても30分から1時間以上なかなか眠れない入眠障害、一旦眠っても途中で何度も目が覚める中途覚醒、希望する時刻あるいは通常の2時間以上も朝早くに目が覚めてしまい、その後眠れない早朝覚醒、睡眠が浅く睡眠時間の割には熟睡した感じが得られないという熟眠障害の4つのタイプで、これらの症状は同時にいくつか重なって現れることがあるんです。
実際に不眠症で悩んでいる人は多いんでしょうか。
大変多いんです。 日本では5人に1人が不眠の症状があり悩んでいると言われているくらいなんです。
はい、
不眠症は小さい子どもや青少年では稀ですが、2、30歳頃から徐々に増え、年を取るほど増加します。
では一体なぜこの不眠症になるんでしょうか。
不眠症を引き起こす原因として、まず環境要因が挙げられます。
はい、
いつもと違う部屋や枕であったり、明るすぎたり暑すぎたり、あるいは騒音がうるさかったりといった環境が悪い場合ですね。次に身体要因が挙げられます。どこかが痛かったり痒かったり、夜トイレに何度も行きたくなったりなどでしょうかね。また心の要因もあります。
はい、
悩み事があったりイライラしたりする場合や、極度に緊張することや精神的ストレスがある場合などです。
はい、
あとニコチン依存でタバコを吸いたくなったり、アルコールの飲みすぎ、寝る前のカフェイン摂取やお薬の副作用といった生活習慣要因も不眠の原因と言えます。
はい、何時間眠るといいんでしょう。8時間は必要なんでしょうか。
これはね、8時間神話と言いますか、かつては8時間眠る必要があると言われていました。
はい、
これは平日は仕事の影響で多くの人は睡眠時間が短くなり、休日にゆっくり眠る必要があると思われていたためにできた、いわば都市伝説のようなものです。10年ほど前に行われた調査で、日本人の土日の平均睡眠時間が8時間程度だったことが、このような都市伝説を生んだのだという説が有力です。
はい、
睡眠時間は個人差が大きく、ナポレオンは3時間しか眠らなかったという有名な話がありますし、
はい、
もっと短い時間でも大丈夫という人もいるんです。このような人はショートスリーパー、短時間睡眠者と呼ばれます。一方で1日10時間以上眠らないとダメだというロングスリーパー、長時間睡眠者もいますが、これは特殊なケースです。
はい、
一般には4から6時間の睡眠で大丈夫という人が多いので、睡眠時間にはあまりこだわらず、自分の調子よい睡眠時間を見つけることが重要ではないでしょうか。
はい、よく夢を見るという人や、逆に全く夢を見ないという人がいますけれども、どちらが熟睡をしているんでしょうか。
レム睡眠とかノンレム睡眠という言葉をご存知ですか。
はい、聞いたことはありますけれども、違いがよく分かりません。
私たちが寝ているとき、
はい、
一晩でレム睡眠とノンレム睡眠が何度も交互に現れます。
はい、
レム睡眠とは眠りが浅く脳が活発に動いている状態で、記憶の定着や筋肉の疲労回復などに関係している時期です。
はい、
夢はこのレム睡眠に見ていて、この時目が覚めるとその夢を記憶しているということが多いようです。
はい、
続いてノンレム睡眠の深い眠りが訪れると、先ほど見た夢を忘れてしまうことが多いんです。ですからほとんどの人が毎晩何回か夢を見ていても単に記憶していないだけで、たまたまレム睡眠の時に起きることの多い人はよく夢を見るというわけで、夢を見ないから熟睡しているというわけでもないようです。
なるほどね、わかりました。不眠症の方でお薬を病院で処方されて服用している方が多いと思います。睡眠薬を飲み続けると癖になったり効かなくなったりするんでしょうか。
そういうことはよく言われますがね、最近の薬はそういったことはまずないというふうに言われています。
はい、
睡眠薬と聞くと大量に飲むと死ぬとか癖になる、副作用が強い、あるいは長い間飲んでるとボケるなどと心配される方が未だに数多くおられます。
はい、
これはかつて副作用が比較的多いバルビツール系と呼ばれる種類の睡眠薬が広く使われていた時代に、テレビドラマなどでもよく自殺するのに用いられていたため、そのイメージによるものではないでしょうか。現在主として用いられているのはベンゾジアゼピン系と呼ばれる薬で、この種類の睡眠薬は多量に飲んでも死亡する危険がほとんどなく、依存性もかなり低く、副作用もバルビツール系よりずっと少ないのが特徴です。
はい、少ないとはいえ、どうしてもこの睡眠薬というと副作用が気になるんですけれども、どのような副作用があるんでしょうか。
ベンゾジアゼピン系、最近用いられているやつですけれども、その睡眠薬の副作用としては、多量に服用すると 翌朝まで薬の作用が残り、ふらついたり眠気を感じることが多少あります、
はい、
また睡眠薬を長期間服用している人が急に服用を中止するとかえって前よりも眠れなくなるということがあります、
うん、
あとは無遊病のような行動が見られたり、服薬後寝るまでの出来事を全く覚えていなかったり、夜中に起きてしまった時の出来事を覚えていないといった記憶が途切れることもあるようです、
はい、
これは健忘作用と言われるもので、普通の常用量で起こる心配はまずないとされていますし、うん、稀な副作用なんで不安な方はかかりつけ医に相談してください。
はい、わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、最近睡眠の状態が悪いと認知症になりやすいということが分かってきたということです。
はい、
毎日30分以内の短い昼寝をしていると認知症になりにくく5分の1近くまで減らすことができるそうです。
うん、
一方1時間以上の昼寝を毎日している人は認知症になる確率が2倍に増えるため、長時間の昼寝は慎みましょう。
うん、
またお薬を素人判断で勝手に増やしたり減らしたりしている人をよく見かけますが、
はい、
これは睡眠障害をかえって悪化させることにつながりかねません。
うん、
我々の脳は眠ることで疲労を回復しています。不眠症を放置すると疲労が蓄積し、かえって認知症を引き起こす原因になるとも言われます。不眠症には多くの原因が潜んでいますので、一人で悩んでおらずかかりつけ医とよく相談して、必要であれば適切なお薬をもらってぐっすり眠るようにしてください。
はい、よくわかりました。坂井先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で近江クリニック院長の坂井信義先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。